はい、それでは180ページから見てみますと、花散里はそこにも書いてあるように良妻賢母、源氏がなんだかんだとこういろんな、ね、苦しい境遇に立たされた時には精神的な支えとなったりとかしながら一生信頼関係を保ち続けた女性なんですね。で、ある時突然花散里が出てくるんですけど、それは11巻目の花散里というところから始まるわけですけれども、源氏が、まあ、23歳の時に父桐壺院が亡くなる、まあ、つまりもう右大臣側の一派に権力がこう移動してしまうという、その時永遠の恋人である藤壺は出家で、まあおぼろ月夜とのスキャンダルという時に癒しを求めて花散里のところを、まあ、訪ねたりするわけで、その花散里は先ほども言ったように霊慶殿の女房という人の妹です。ですからお父さんの桐壺院の妻のその妹ということになるわけですから、非常にまあ、仲良しのポジションですよね。で、まあ一旦は愛を交わしたこともあったわけですけれども、結局もうさっき言ってちょっと面食い絡みもありますけれども、花散里に対してはそうした肉体関係というものよりも精神的なところで結ばれた夫婦という形なんですよね。で、結局妻に留託している間にも花散里と手紙を交換したりして安らぎを得たり、もちろん光源氏も花散里をちゃんと生活の面倒を見たりとかするわけですよね。はい、そしてさあ光源氏が政界に復帰します。で、どんどん出世をしていく最中に二条洞院っていうものが完成するわけですけれども、まあ、この二条洞院というのはもともと二条院というものが源氏の自宅だったんですが、でそれを増改築しまして、で、まあ、花散里とかを住ませるということになるわけですよね。で、ただ六条院の方にはあまりその花散里は実際は呼ばない。ただまあ夕霧君の養母ということがありますので、もちろん六条院にも夕霧の養母という立場において花散里を迎え入れるということはあるわけですけどね、まあ、そのあたりまた188ページのところで言いますけれども、この花散里の最も大きな役割としては、今言った葵の上との息子である夕霧の養母っていうのがポジションとしては非常に大きいんですね。結局葵の上は六条の宮住所に呪い殺されてしまうわけでして、言ってしまうと母なしっ子です。で、源氏としても夕霧が可愛いですから、誰に育ててもらおうかということになった時に、そうだ、やっぱり花散里さんしかいないなと判断した源氏によって、で12歳の夕霧が花散里に預けられるんですね。さて、そのシーンが183ページ。現れた花散里に対して夕霧が思うんですよ。なんだ、この女性美人じゃないなって思うんですね。で、ところがやはり花散里性格美人ですから、見た目はいまいちなんだけれども、まあ、性格的に優しいなとか、あるいは話をしてても包容力あるなっていうことで、夕霧君もだんだんだんだんこの花散里のことを好きになっていくんですね。なるほど、お父さんが大事になさるのもわかるなというあたりが漫画に書いてあるところですね。さて、184ページに入ります。後に出てきますけれども、またまとめのところでね、六条院が完成します。240メートル四方のでかい大邸宅ですね。で、花散里はこの東北の町にこう迎え入れられるということになるわけでして、まあ言ったようにこの花散里のポジションというのは夕霧君を育てるということにおいて夏の御方と呼ばれるようになると、まあこの夏を結構愛したというのが花散里なんですよね。で、さらには源氏が後に夕顔の忘れ形見として九州から連れてくる玉飾、この玉飾の世話も引き受けて、で花散里は立派に玉飾を世話をしたりするということにおいて、まあ、源氏から絶大なる信頼を得たのが花散里、まあ、結局は夕霧君と玉飾二人の世話を頼ん で花散里は立派にその役割を果たすということになるわけですよね。で、まあ源氏が実際いろんなところで浮気したりとかって話をこの花散里に話したりするわけですけど、花散里はまあ、また浮気してるわぐらいのこう余裕しゃくしゃくの立場で面白く源氏のことを見つめているという感じですから、包容力のあるお母さん的な立場みたいな感じなのが花散里のポジションということでしょうね。